Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。9月、まだまだ暑い、残暑というべきなのか、もう9月は夏だぞというべきなのかって感じですけれども、まあね、昔から秋、9月は秋で、秋といえば勉学の秋とかスポーツの秋とかいろいろ言うと思うんですけれどもね、なかなか最近のね、中学生とかはね、うち長女が中1なんですけど、もうタブレット学習とかになっちゃったりとかして、宿題とかがね、これは終わってるのか終わってないのかがさっぱり親にはわからないみたいなところが出てきておりますよ。で、小学生なんかはね、やっぱりまだ紙ベースだったりするので、次女がどんな風に宿題してるかなっていうのはよく見えるんですけど、やっぱりね、暑いからこうだれてる、まあ夏休みでリズムが崩れたのが戻りきってなかったりとか、そういうのもあるんですけどね、なんかだれっとしてて、こう終わったって言ったらまだみたいなのんきな返事が返ってきたりします。もうなんか親としてはね、もう本当にね、さっさとしろよって言いたくなるんですけれども、そういうやっぱり子供だってね、大人と一緒で夏バテしてたりとかしんどかったりするので、やれって言ったからってなかなかできないっていうこともあるんですよね。だからそういう、なんだろう、親のその口出し手出しの仕方ってすごい子供の宿題のやり方とかに影響しちゃったりするんですよね。私はついついね、もう早く済ませなさいみたいなことを言っちゃう方で、それで言ってから反省するっていうやつなんですけどね、またそれについてもね、後でちょっとお話しできればなと思います。はい、では今日も30分よろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate and the sun that...今日から実践できるママが笑顔になるヒント、宿題の話ですよ、お母さん。ねえ、特に、まあ、高学年の子たちっていうのは、まあ、それなりに、まあ、やらない子は徹底してやらなかったりとか、その子の個性が出てきてたりするんですけれども、特に1年生とか2年生ぐらいの低学年の子たちってね、やりたい気持ちはあるんだけれど、 お母さんの言葉のかけ方ですっごいやる気がそがれちゃうみたいなことって実はあったりします、ね、あの1年生2年生で徹底的に勉強が嫌いだっていう子は実はあまりいないんですよね。新しいことに好奇心もあるし、お勉強頑張ろうみたいな気持ちもあったりするんですけれども、そのお母さん、ごめんなさい、子どものやる気が一気にそがれるお母さんの接し方っていうのがあって、まあ、言葉のかけ方とかもそうなんだけど、例えばね、漢字とかを一生懸命練習しているそばから、その書き方は何ってこうダメ出ししたりっていうかね、一生懸命書いてる横で、いや違う、そこはもうちょっとちゃんと跳ねないとみたいなことを一生懸命こうちゃんとさせてあげようと思うあまりに言っちゃうっていうね。あと計算もね、間違ってるなと思うと、それ違うよっていうことをやってるそばから言っちゃうみたいな、そういうふうに実はお母さんは良かれと思って、ちゃんと跳ねないと点数悪くなるし、ちゃんとした字も身につかないからと思って横から注意するんですけれど、実はそれが一番、子供のやる気を削いでしまうというもうなんか多分ね、子供はね、言わなくても思ってるね、もううるさい、お母さんどっか行ってとかって思っちゃったりしてるかもしれないですよね。私もね、これ聞いた話というか、私のお友達の昔の話なんですが、そうやって一生懸命漢字をね、お子さんがやってるそばから、もっと綺麗に書きなさいとか、もっと丁寧に書きなさい、ここは跳ねるんだ、ここは払うんだみたいな一生懸命言ってたんですって。もうそしたらね、なんかなずっとそういうのをお子さんは聞いてたんだけど、ある日急にブチ切れて、うるさーいって怒鳴られたんだって。なんかやっぱりね、子供って一生懸命はやってるんですよね、自分なりに。大人から見たら一生懸命じゃない場合もあるんですけど、自分なりにはやってるところに、もうやるそばやるそばダメ出しされると、やっぱり大人でもそうじゃないですか、やる気どんどんやっぱりなくなっちゃうんですよね。なのでお母さんは本当にね、良かれと思ってて、例えばもう点数が悪くなったら困るとか、計算や漢字をちゃんと身につけてもらわないとかわいそうだっていうかね、ちゃんとできるようになってほしいとかね、そう思って宿題やってるそばからやるんだけど、実はね、それ間違えて罰を食らう、丸にならない、まあ、バッテンが入るっていうことが本当は一番大事だったりします。だからこれで罰が入るんだっていうことを分かったら、じゃあこの書き方ダメなんだな、ここはやっぱりちゃんと跳ねないといけないんだということを子供が覚えていくわけで、それをね、待てるぜひお母さんになれればいいかなと思うんですよ。だから私なんかね、見てるとイラつくので見ない見ない、見てると言いたくなるんで、もう見ないっていう風に決めてます。で、終わっただけ言うっていうね。じゃあ終わったよって言われたら、あ、そうだねっていう、よかったねみたいな感じで済ませておけばいいのかななんていう風に思います。皆さんもね、もし気になるんなら見ないっていうのを徹底してみてください。はい、では今日の、曲をご紹介します。 AKB48 で365日の紙飛行機。 曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。先週に引き続き赤ちゃん先生で知られているママの働き方応援隊和歌山校代表の、わらしなくみさんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ね、先週ね、いろいろその赤ちゃん先生って何ですかみたいなことをいっぱい伺って、はい、で、小中高とかそういう学校に赤ちゃんを連れて行ったりとか、あと行政の方で、いろいろイベントとか研修をしたりとか、そういう要は赤ちゃんと触れ合ってもらうことで、人々がまあ命の大切さとか、生命の神秘じゃないけど、そういうことを感じてもらうっていう活動をなさってるっていうことだったんですけれども、和歌山校代表って今もね、ご紹介したんですけど、この和歌山の和歌山校っていうのをだからわらしなさんが立ち上げたみたいな感じなんですか？
そうです。
初めてってことなんですよね、和歌山で。
和歌山で、そうなんです、なかったので、神戸で発祥になったので、今神戸大阪で全国にはあるんですけど、北は北海道から南は沖縄まであるんですが、まだその存在してないというか、学校が拠点が立ち上がってないところが、エリアがやっぱりいくつかあって、その中の一つが関西で、まだ和歌山って立ち上がってなくって、たまたまご縁があって、私パートナーが和歌山出身で、
なるほど、
結局私がママになれたのも、パートナーと出会って、子供を授かって、和歌山とご縁ができて、ご両親とも、すごく良くしてもらってるので、なんかそんな中で、自分がじゃあ次に何かこう恩返しというか、自分の中で何をやっていこうかなって考えた時に、たまたま神戸で子育てをしてたので、赤ちゃん先生を子供にも届けることができたし、子供が赤ちゃん先生になることもできたんですけど、じゃあそうじゃないところのエリアはどうなんだと考えたら、私たまたま神戸だからよかったけど、例えば神戸に住んでて赤ちゃん先生やってる人が、和歌山転勤しちゃったら、じゃあ和歌山でどっか行きたいけどないっていうのもちょっと残念な話ですし、
なるほど、
全国どこにいても、生徒さんというか、受ける側も、実際に活動に参加する人も、そのママもやっぱり和歌山だったらあったらよかったのにっていう声をちらほら聞いたこともあったので、そしたらじゃあ私が立ち上げとしてどうするということで立ち上げました。
なるほどね。やっぱそのバイタリティというかね、だから誰かやればいいのにじゃないんだなって思って私が行ってきますみたいな、
ね、昔はそうでしたけどね、結構まだこう子育て、子供がちょっと大きくなってきたのもあるんですけど、結構その他人に依存してる時期もやっぱり少なからずあったんですけど、でもそうじゃなくて、じゃあ自分が何かできることが少なからずママでもあるんじゃないかって、最初やっぱママだからできないのかなとか、子育てしててちょっとハンディキャップみたいになってるからできないのかなって思ってる部分もあったんですけど、そうじゃなくって自分だからこそ発信できることもあるし、神戸で経験できたことを和歌山の人たちにたくさん伝えたいこともあるし、例えば初めて和歌山の地に行って、神戸も結構転勤の人多いじゃないですか。
多いですね。
で、知らなくってとかっていう中で、やっぱさらにお子さんいるとすごく不安だと思うんですよ。さて小児科どことか、歯医者はどこ、病院はどこから分からなかったりすると思うので、その一つのコミュニティとしてママの働き方応援隊、ママ旗があったらいいのかなと思って、
なるほどね、
一緒に子育てをしていく仲間が少しでも増えるきっかけになればいいのかなと思って、和歌山にも立ち上げました。
だから別に和歌山に住むわけじゃないんですよね、お家は神戸、
お家は全然神戸のまま
で、和歌山の活動拠点として、和歌山校を、校を開いたっていうか、和歌山でやりますよっていうことで、
そうです、そうです、
和歌山の活動を増やしていくっていうことですよね。
そうそうそう、自分が動けるうちに動こうと思って、
そのバイタリティがやっぱりすごいなと思いますよね。だって近くはないですもん ね、すごく遠くはないかもしれないけど、
そうですね、今まで自転車圏内で生活してたのでと思えば近くはないですね。
そっかそっか。でもそこでその和歌山の人たちに、ね、いろいろ届けばいいなと、
私はこの活動に参加してすごく良かったのと、神戸でもちょっとそのエリアの担当の代表させてもらってた時期があったんですけど、
なるほど、
ママ旗で会えて良かったっていう声を、ママさんたちから直接 聞くことがすごくできて、うん、あやっぱりなんか自分のやってきたことも間違いじゃなかったし、はい、そのメンバーを増やして、うんうんうん、たくさんの人を呼ぶことも間違いじゃなかったし、うん、この活動をやっててよかったって言ってくれる人がすごく多かったので、うん、この活動をそのまま和歌山に届けたいなと思って、
うん、なるほどね、うん、じゃあもうその活動はもう和歌山では始まってるんですか、それとも今からなんですか。
今実は開催が決まっているところがあって、うん、
はいはいはい、
ちょっとまだ開催が公表されてというか公表のとこまで行ってないんですけど、うん、
はいはい、
もうでも初めてお話をしに行った学校さんがあって、うん、もうぜひやりたいです、うちの学校の生徒に届けたいですって言ってくださる学校さんがあって、うん、もう校長先生も担当の先生もすごくその赤ちゃんを通じてこういうことをやっていきますっていうことに共感をしてくださって、
うんうん、
もう私も最初すごく身構えてというか、赤ちゃん先生を知らないエリアだから、そもそも赤ちゃん先生、先週の話じゃないですけど、うん、赤ちゃん先生って何よから始まると思ったらドキドキして行ったんですけど、やっぱお話をするとすごく共感をしてくださって、
うんうんうん、
なんかその校長先生がたまたまですけどお孫さんが生まれるってこともあって、なんかやっぱりその子育てを始める人のちょっと立場の方にも寄ってくださってるところもあって、はいはいはい、もうすぐ娘が生まれ、子供を産むんですっておっしゃってて、
でもタイミングですよね。
そうですね、だからすごいなと思って、やっぱ動き出そうと思って動き出したら、ね、うん、やっぱりその引き寄せではないですけど、
うん、
どこかでそうやってつながるご縁があるんだなと思ったら、うんうんうん、そう本当にタイミングだなと思いました。
じゃあそれをだから、うん、今準備中っていう感じなんですかね。
そうそうそう、ただその学校さん結構和歌山の中でも大きくって、
はいはい、
神戸もね学校一つの学校のクラス数とかすごく多いんですけど、うん、はい、それと同等なぐらい多くって、
あ、なるほど、
メンバーさんをすごく募集してるんですよ
和歌山の人、
和歌山の人、うん、そうやっぱりその、ね、自分のとこのエリアで、
そうですよね、
参加してほしいなっていうのがすごくあるので、
うんうんうん、
和歌山で初めてやるからには和歌山初に、はい、和歌山初のメンバーさんも参加してほしいなと思ってて、
そうですよね、まあ別に例えば神戸から行きますとか大阪から行きますが、うんうん、ダメじゃないけど、
そうそうそう、全国から来てもらっていいんですけど、うん、
でもやっぱりね地元の人がねいればそこでママ同士のつながりとか、
そう地域もつながるし、やっぱその先生とか生徒さんともね、お顔見知りになることで学校を知ることもできるの で、
そうですね、
うん、私も親の立場からしてみたら、あ、この学校ってこんな学校だったのでって知れるきっかけにも、実はね教育機関だとなったりもするので、うんうんうん、そうやって地域のいいところとか、うん、なんか学校さんの取り組みを知って応援をできるとかっていうきっかけにもなるし、
うん、
なんかそれがすごくそのメリットというか、学校拠点が全国にあるって言っても、うん、神戸が中心で神戸から全部を発信するんじゃなくって、うんうん、全国にそれぞれ拠点を置いてるのがそこにもあって、
はいはい、
やっぱ地域ごとの特性だったりとか、
うん、
まあ、地域のつながりっていうのはやっぱ地域の人が作っていった方がいいと思うので、
うん、
そこをそう、ね、うん、もうちょっと和歌山の方でも広げていくのに現地メンバーが欲しいなと思ってるところです
なるほどね、うん、そっかそっか、自分も神戸にいるから普段ね、
そうそうそう、
余計ですよね、現地の人が何人かいれば心強いですよね。
心強いです、もう行ける分は全力で行きますけど、
うんうん
う
ん、
もう私もこっちに住んでる分子供の行事事とかもあったりするのが否めないので、
はいはい、
私はそこは大事にしたいというか、仕事とプライベートを大事にしたいところはちょっとあるので、うん、そこでやっぱり現地のメンバーがこうちょっと進めてくれたりとか、うん、やっぱ一人でも多く地域の仲間のママ同士がつながってくれればいいなと思ってるので、
そうですね、なるほどね、うん、じゃあ後でね、もし興味ある人は、うん、何検索、もう今言っちゃう、今言いましょうか、
今言っちゃいます
どうやって、だからその和歌山のもし人が聞いてくださってて、うんうんうん、
はいはい、
やりたい、参加したいって思ったらどうしたらいいですか。
インターネットで、
はい、
携帯でもいいのでママハタと検索してもらえばカタカナでママハタ、うん、ママの働き方応援隊が正式名称なんですけど、うん、その略称でカタカナでママハタって入れてもらったら、
はい、
ママの働き方応援隊のホームページが見れるので、うん、そこで説明会だったりとか、
はいはい、
先ほどお伝えした学校の情報がもうすぐアップされるので、どこの学校でやるんだっていうのを、うん、知ってもらえると思います。
わかりました、
はい、
じゃあもうあれなんですね、だからその各 地域で、うんうん、の活動状況も随時アップされるってことなんですね。随時
上がってます。全国のが見れます。沖縄でこれやりますとか北海道でこれやりますとかも全部見れます。なのでね、あの実家に帰省するついでに、うん、あ母校でやるんだったら行くとかって言って参加してくださる方もいらっしゃいますし、うん、活動の参加はね、自分が和歌山に住んでるからって言って和歌山のしか参加できないわけではなくって、全国どこでもちょっとあそこ行ってみたいとか、うんうんうん、和歌山の人が大阪に行くこともあるでしょうし、うん、神戸のメンバーさんでも姫路行ったり京都行ったり大阪行ったりとかする人もいますね。実家帰るので静岡のに参加してきますとかっていう人もいますし、
さっきね説明書いてあ、うん、聞いたんですけど、うんうん、今登録する前に説明会があって、
うん、
それに参加してから登録みたいな感じですか？
説明会の目的としては、うん、実はその、活動するにあたって講師の資格を取っていただく必要がありまして、
あ、なるほど。
そうそうね、突然その申し込みをしてくださる方もいらっしゃるんです、
うんうんうん、
説明よりももうこれに共感したってホームページ読んでボーってそうやってくださる方もいるんですけど、やっぱりまあその事前にどういうことをやってるのかとか、うん、まあ、詳しく説明会を開いてそれに、はい、まあ、あの共感していただいた上で、
はいはい、
今度は講座に申し込みをしてもらって、うん、そこで、座学なんですけど、うん、講座で学んでいただいた後に活動がスタートになります、
うんうん、
なのでまあ誰もかしこも突然ボンって入ってくるわけではなくって、同じその目標とか、うん、まあ、ビジョンだったりミッションだったりを持ったママたちが集まってくるので、うんうん、すごくなんかみんな志が高いというか、やっぱり思いがすごく一緒なんだなっていうのは私が活動してて、うんうんうん、まあ、講座もやるし説明会もやるんですけど、うん、来るママさんたちを見てると、うん、まあ、スタートはそれぞれだし入り口はそれぞれなんですけど、
はいはい、
みんな思いは一緒で、まあ、この限られた子育ての期間を一緒に子どもと楽しみたいとかっていうママさんもいるし、うんうんうん、はい、自分がその教職の立場なのでそれを見て、
うん、
赤ちゃん先生の活動を見て、うん、先生として見てたので私が子どもを産んだら参加したいですっていう、
ね、そういう人もいるんだ
よ。育休さんもねいらっしゃるので、そうなんです、育休さんも参加全然大丈夫なので、
なるほど
その限られた期間の中でやりたいですとか、うんうんうん、まあ、地域転勤したばっかりで地域の人とつながりたいですっていうのは、うん、私はそっち側だったので、ね、そういうママもいらっしゃるし、
わかりました、わかりました、あれなんですね。だから説明会参加して、まあ、講座を受けて一通りの、例えばまあ子供とどうやるかとかそういうことですよね、
うんうんうん、そうそうそうそう、うん、実際のあのシミュレーションじゃないですけど、うんうん、ロールプレイングとかもやってみて、うん、開催入ったらこんな感じですってイメージを持ってもらった上で開催に行くことになります。
なるほど、なるほど。
じゃないと多分突然ってええってなってしまうし、
そうですね、
子供もね、あのママがパニックだと子供もパニックに、
うん、なっちゃうし、ね、
赤ちゃんはねすごい感じ取るので
敏感ですよね。
敏感、そうそうそう、うん、なのでママも楽しんでやっていただきたいので、うん、その前に講座を行って、うん、で講座を受ける前に講座の前に説明会も行うようにしてます。
わかりました、はい、その説明会はもういつでも
大丈夫です。
随時あるって感じです
ね。そうですね、基本ホームページに日付と時間載ってるんですけど、はい、問い合わせしてもらったら、うん、あの担当者、私もそうですけど、はい、担当の人がスケジュールがつく限り説明会やってくれるので。
あ、そうなんですね。
そう、この日ダメなんですけど12時からではダメですかとか、10時からスタート、12時からねって言ってその人の、あの担当者の予定が空いてたら全然それは臨機応変に対応できるので。
わかりました。じゃあもしね興味持って、うん、ホームページご覧になった方はね、
う
ん、あ、似て合わないわじゃなくて、ぜひ問い合わせてみてくださいって感じなんですね。わかりました。
はい、
はい、ね、ママハタだそうです。カタカナでママハタって検索してみてくださいね。
検索してみてください。
はい、じゃあね最後にこれもまた一個、
うん、
手短になんですけど、
うんうん、
わらしなさんは、うん、落ち込んだ時どうやって戻ってきますかっていう、まあ、落ち込みっぱなしってないじゃないですか。
ないです ね、
時間が経ったらだんだん楽になるのかもしれないけど、
うんうん、
自分でこうして落ち込み、あの戻ってきやすくしますみたいな方法はありますか？
軽く現実逃避なんですけど、
はい、
我慢してる外食に行っちゃうっていう、
何でしょうね、外食？
そうそうそう、外、うちの子も外でご飯食べるの好きなんですけど、はい、やっぱりそんないつでもいいよいいよとも言ってられないので、うんうん、でまあ契約しなきゃいけないしっていうのもあるんですけど、うん、もう今日はいいわ疲れたしとかもう今日自分にご褒美と思って、うん、落ち込んでる気分を忘れるのも含めて、
はい、
もう美味しいご飯を食べて、
うんうん、
家族と美味しかったねって言って、もうそこでスパッと終われるように 思い出しはするんですけど、でもその楽しい時間を忘れる時間を作るようにしてますね。
なるほどなるほど、うん、そうすれば結構早めに忘れられる。
うん、うん、なんか我慢してる自分も苦しくなってきちゃう時もあるので、あれもダメだしこれもダメで、さらにこれもうまいこと言ってなくってってなると、うんうん、さらにこうモチベーションが下がるので、
はい、
これうまくいってないけどもういいやご飯食べちゃおうみたいな感じで
ね、美味しいご飯はね、いろんなことをね、
そう
忘れさせてくれ くれる
子供も喜ぶし、あとの片付けも考えなくていいし、もう今日はパッと行ってパッと帰ってパッと寝るぐらいな感じで、
うんうんうん、
もうスムーズにその方が子供もはい帰って歯磨きしてお風呂入って寝るよって、はいはいはいみたいな感じで、
そうなんだ、そう
家でキーキー言うよりも心も楽だし、うんうんうん、って思ったらもう落ち込んだ時は美味しいご飯が待ってるしと思って、自分に変にご褒美
自分にご褒美っていいって言いますもんね。
うん
やってみてください皆さんも、
はい、
ね、すごいね今日も楽しいお話たくさん聞けてありがとうございました。はい、じゃあまたあの赤ちゃん先生ね、興味ある人はぜひ、
はい、
検索なりなんなりで
お待ちしてます、
はい、行ってみてください。
はい、
はい、では、今週のゲストは赤ちゃん先生で知られているママの働き方応援隊和歌山校代表の和良品久美さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。When your legs don't work like they used to before
FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。 Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? さあ今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ね、赤ちゃん先生ってもしかしたらご存じなかった方もいらっしゃるとはもちろん思うんですけれども、そうやって赤ちゃんと一緒にお母さんが活動できたりねっていうこと でそれが例えば、まあ、中学生高校生っていう若い子どもたち の上層教育にもつながっていくっていうことでね、お互いにウィンウィンなんじゃないかなっていうふうに思います。ちっちゃいお子さんたち のママさんね、ぜひね活動参加されてみてはいかがでしょうか。和歌山もねすごい子育て熱心な方が多い地域だというふうに聞きますしね、ぜひ興味持った方は行ってみてください。はい、じゃあ今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。Smile to hide